平成21年、本日は、7月の12日、日曜日の午前の礼拝をしていきたいと思います。ですね、御言葉を見ていきたいかと思っています。御言葉を見ていきます。使徒の働き2章、37節。人々はこれを聞いて、心を刺され、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペトロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうということですね。で、罪を許していただくっていう言葉ですね。これもちょっと原稿の方を見ていくとですね、罪から解放されていくという意味合いがあります。で、もうちょっと、まあ、辞書、この単語の意味の辞書を見たんですけど、ね、それは、囚人が解放されるような意味合いで解放されていくという、そういうことであります。で、まあ、語りかけがありますね。罪というものは、ちょっと許してもらうという、まあ、日本語だと許してもらうって、あ、ごめんなさい、あ、許しましたで終わりという感じなんですけど、罪の一つの、特徴っていうのは、もうちょっとしつこい、囚人を鎖で繋いだみたいですね。逃げられないようにね、する。府中でも刑務所ありますけどね。3億円の事件が起きたところなんですね。時々うちの家内と夜祈りながらそこを通るんですけどね。そういう時はですね、やっぱり、で、府中刑務所ってもう日本で一番大きい刑務所なんですよ。その時やっぱ思うんですね。夜なんかシーンとしてるんですよ、あんたね。でもここに何千人もの人は囚人がいいんだなって。いきなり出てきてちょっと怖いかもしれないなとか、そんなこと言いながら祈ったりしながら歩いてるんですけども。でも出てこれないですね。で、囚人は出てこれない。捕まったらですね、牢屋なんか入ってるし、で、それ見張ってる人もいるしね。で、罪がまさにその囚人的なニュアンスなんですね。だから、なかなか罪というものは、解放されないっていうポイントを覚えてください。許してもらって、これで終わりってもちろんそうなんですけども、日本語的にはそんなニュアンスしか出てないんですけども、言語の意味合いは、なかなか、こう、ぐわーってなかなか、解放されないぞっていう感じなんですね。だからまさにそれは、罪ってそういう面があるかと思います。だけども、でも、罪を、しかしそれを許していただくためには、バプテスマを受けなさいっていうことを書いてあるんですね。賜物として聖霊を受ける。で、ここにポイントがあります。で、我々が本当に罪から解放されて、名目的じゃないんですよ。実際に、現実に、名目では解放されたことになってるけど、現実は裏の方で捕まってるとかですね、そういうのはダメなんですけども、本当に解放されるためには、バプテスマを受ける必要があります。で、これはバプテスマっていうのは、意味合いは、染み通すって意味があるんですね。だから、水をね、洗濯物をね、水の中に入れると、ずっと1時間も経つと、乾いたワイシャツとびしょ濡れになって染みております。で、染物屋でね、いろんな染物に染めると、藍色とか青とか、ぐーっと染まってくるようにですね、染み通るという意味がある。その時に、罪から解放されてくるんですね。このポイントをどうぞ覚えてください。しつこい罪は。もう許してもらったのはずなんだけど、次の日また、実はまだ捕まってたとかですね、そういうものであります。で、これはあります。で、私もですね、感じたことあります。あんまりいい証じゃないんですけどね。つまずく人はもちろんいないと思うんですけども、私はですね、一応、一回高校出た後、何年かして、その後、大学へ行くことができました。で、アルバイトしながら行ったんですけどね。で、大学行ったのは良かったです。まあ、何年も。3年ぐらい同級生と送られたんです。ちょっと恥ずかしかったですけども。でも、そこで聖書研究したりですね、クリスチャンの友達に会ったらよかった。それだけでいいんですけども、ちょっとあんまり良くない証ですけども、大学で悪い友達ができて、クリスチャンなのに、ギャンブルを覚えてしまったんですね。中国系のギャンブルを覚えてしまったんですね。逆だといいんですけどね。そういうことをやってたけど、クリスチャンって解放されたんじゃないんですけども。なんですね。で、それを、覚えてしまったんですね。そして で、それはですね、やったことある人はわかるかもしれないですけども、なかなかやめつけになったりしてですね、大変だった。徹夜で中国語をギャンブルしてたりしたんですね。で、一晩中やったんですね、しつこいですね。で、メンバーになると抜けられないんですね。で、私は、牛乳配達をしてたんで、朝5時には行かなきゃいけないですね。ひどい話ですけどね、夜中の朝4時、5時までずっとその付き合ってるんですね。で、私はそういうものを断ち切ればよかったんですけども、なかなか抜け出せませんでしたね。で、良くなかったら、で、今思うとちょっと良くなかったと思うんですけど、でも罪のそういうぐーっとこの、誘惑だとか、またはしつこいっていうことがよく分かったですね。で、そういうことをやっていて、そしてですね、ひどいね、よく覚えてるのは、そういうものってやっぱり麻薬性があるんでしょうかね。朝の明け方5時までやってですね、で、実際にもう仕事だから行くって言って出てったんですね。で、終わって8時か、仕事終わってもう寝たんですけどね、そしたら電話かかってこないですね。10時から誰が今寝てんのにと思ったらですね、さっきの仲間がですね、あおちゃんって私に言われて仕事終わったとか言ってですね、で、今待ってるから来てとかむちゃくちゃですね、で、眠れないんですね。それ断ればいいんですけどね、なんかやっぱりダメなんですね。罪の誘惑なんでしょうかね。断らないで何やってんだかさっぱり分からないで眠いのにで、そういうことで大変な青春だったんですね。で、まあ、毎日そのことやってたわけじゃないんですけども、たまにですけどね。それでも、私からそういうことを誘うってことはなかったんでしょうけど、誘われるとつい行ってしまうんですね。これ罪の誘惑ですね、明らかに。で、良くないと思っていたんですけども、そういうことが何回かあったんですけども、でも、まあ、ある、時期をきっかけに辞めました。もう一つは学校もみんな卒業していなくなっちゃったということもありますし、あとはもう一つはやっぱりもう一つはそういった事柄っていうのは罪なんですけども、でも、我々がこのバプテスマって書いてありますけども、聖霊に触れていったりですね、本当に聖霊に触れていく中で、なんて言ったんでしょうかね、それ引っ張られていくものっていうのはですね、消えていくということがあります。だから、まあ、やっぱりあんまり祈ってなかったんでしょうかね。そうとしか思えないんですけども。でも私がもうちょっと真面目なクリスチャンになってですね、聖霊に触れていくときですね、そういうことは特別やりたいと思わなくなってです、あんまりそれなんであんなことやったんだろう、寝ないで。今だったらね、寝ないで徹夜ってありえるけども、徹夜ギャンブルありえないなって思うんですね。だから今思うと、ちょっとあれ悪夢だったなと思うんですけども、そんなもんなんですね。でも本当はしつこい、なかなかガーッて引っ張られちゃうとダメだな。よくわかります。で、まあ、私の場合はそんなことだったんですけども、どうぞ、罪はですね、明らかに引っ張るって力ありますね。でもこれは人間の意思ではダメなんですね。罪じゃないですね。思って、私も決心してるんだけど、なんかつい誘惑に乗っちゃうんですけども。でも、バプテスマですね。だから、聖霊に染み取るってことですね。これは祈ることです。祈って、聖霊に触れていくときですね、これは解放されていきます。だからどうぞ、祈っていく人はですね、そういったいろんな罪から解放されていくっていうポイントをですね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。そして、39節。なぜならこの約束は、あなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主が、お召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って、証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そしてそこで彼の言葉を受け入れた者は、バプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。ということですね。で、3000人ほどの人が、バプテスマ、このバプテス、バプテスマを受け、弟子に加えられた。で、この弟子に加えられたって、これ言語の意味とちょっと違います、これ。弟子っていうのは結構大事なことなんですけども、これ意味を見ていくと、これは救われた、魂が救われたって言ってるんですね。だからちょっと違います。弟子っていうことをなんかこう安易に使われてますけど、そうじゃなくて、ただこれは救われたわけですね。救われた人が3000人です。で、一つは、ですね、ここで見ることは、ペテロの説教を通して3000救われた。 メッセンジャーにとってはすごい羨ましい数字ですよね。一度に3000人ってすごい大クルセードっていう感じですね。でも、その時に、メッセージをする人の立場から見ると、ペトロはよっぽどいい話をしたんじゃないか、なんかうまい例を話してですね、ユーモアを交えてですね、ぐっとこう心に迫るようなメッセージしたんじゃないかと思いますけども、でもこれ見てわかることは、明らかにわかることは、精霊の働きなんですね。メッセージをどういうふうにうまく話したかとか、ここで要所でちょっと、ぐっとこのなんか感情に迫るとかですね、そういうことではないと思うんですね。で、明らかにこの前を見てもわかるようにですね、精霊が下って、火のようなね、舌が現れたり、炎のような分かれた舌が現れたりですね、一人一人にとどまったりですね、激しい風が吹いたり、精霊なんだりです。で、このポイントをどうぞ覚えておいていただきたいと思います。で、我々は、人に話すときにその人は変わってほしい、また救われてほしい、また、その人に、神様、感じ取ってほしいというふうに思います。だけども、ポイントは、で、我々どういうふうにうまく話したらいいかということを思います。もちろん、下手に話すよりうまく話せた方がいいんですけども、ポイントは、このペトロのメッセージでも、聖霊が働いたら、3000人って驚くような人の数が救われちゃうということであります。で、雨が降らなければ、作物が実らないように、聖霊が働いて初めて人の霊的なことが変わるというポイントを覚えてください。で、日本語でも言いますよね。ウゴのタケノコっていう言葉がありますよね。ウゴ。ありますよね。雨が降った後ですよね。で、雨が降ったら、この、畑かどうかわかんないですけど、なんかこう、ポツンポツンとこう、タケノコが生えてくるってことですね。で、これは雨、の水分でですね、ガーッとこういろんな作物をみぞってくるということですけども、同じなんです。霊的な事柄も同じであります。雨が降って初めて、人の霊的なことを救いとかですね、感動とかですね、または神に触れるとかですね、起きてくる。このポイントを覚えておきましょう。で、そのためにはやっぱり裏でですね、何度も言うようですけども、このペンテコストの時は明らかにその前に祈りの備えがありました。120人ほどの人がなんだかんだ10日ぐらい祈ったんですよ。ガーッと祈ったんですよ。これすごい祈りですよね。で、これが、影にあって、で、こう、聖霊の働きがあります。だから我々も学ばなきゃいけないことは、ペテロのメッセージのうまさではありません。もちろん下手よりは、話すわけ。で、ペテロが話さなければこの時は救いってないんだから、そういう意味でメッセージってもちろん大事なんです。だけども、それだけじゃないんですね。だから、ぜひ、話すときには、聖霊の働きを求めていきたいというふうに思います。聖霊の働きがあるときですね、霊的なものってぐーっと進みます。で、ある、証でもないんですよ。ある姉妹のことが気にかかったことがあったんですね。誰とは言いませんけど、なんか心が固くなになってしまった姉妹がいたんですね。誰かのことを言ってるわけじゃないんですけども、でそれで祈ったんですよ、私はですね。あの人はちょっと心を固くなになってしまって、全く、人の言葉を寄せつけない。祈りました。で祈って、2、3週間ぐらい祈ったんですかね。じゃ変わりましたね。でその時思いました。まあ当たり前のことなんですけどね。で、それまではちょっといろいろうまくこういうふうに言ったらいいかとか、言葉を、喋る言葉を考えたんで、どういうふうに喋っても反論されそうで、大体喋ると余計なことになりそうにないんで、祈ったんですけど、そしたらやっぱ変わりましたね。だから、これはまあ一つの小さな証ですけども、要は精霊が働くかどうかってことですね。だからぜひ、祈りにですね、ポイントを持っていっていただきたいというふうに思います。そしてですね、で41節で、言葉を受け入れるということは書いてあります。で、どうぞ、で受け入れたものはバプテスマを受けた。で弟子に加えた、まあ、救われたということですね。だから言葉をペテロのことを受け入れるということです。そうするとそういう受け入れ本当に心の中で受け入れたときに行動が伴うということであります。で朝とかで、うちはあんまりテレビ見てないんですけども、まあ、ニュースとかやってますよね。で、今日は雨が降る可能性があります。傘を持って行った方がいいでしょうって言われてですね。 そんな天気予報のねアナウンサーのことを受け入れた人は傘持ってくるし、ね、いや絶対大丈夫、俺は確信あると思う人は傘持ってかないで帰り濡れちゃったりとかですね、あります。で、あの受け入れる言葉を受け入れるときですね、まあ、行動に出ます。で、そこ、それで初めて受けたということですね。だから、我々、セミナーを行ってますけどですね、言葉を受け入れてくれる人も時々います。これ会社で行動に反映されるわけですね。歩みが変わったりですね、弟子の読みが入ったりとか、またはね、レムナントちょっと、関わり持ってくれたりとかですね。受け入れない人もいます。その時だけ来る時だけです。あと全く行動に反映されない。まあできれば、ただ、まあ、ポイントは、ことを受け入れたら、行動に反映されていくということです。ぜひ、ですね、まあ、あれに関わる人とかですね、言葉を受け入れて、そして、行動もですね、伴うように、それを求めていきたいかなというふうに思います。そしてですね、40節、そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをしパンを裂き祈りをしていたということですね。で、人たちの教えを固く守ったということですね。で、今の時代っていうのは、だんだんだんだんこの神様のまたは人たちの教えとか守られない時代になりつつあります。で、さっき、まあね、うちの家内が明かしておりましたけども、第一コリントのそこに御言葉あるんです。で、偶像の神に捧げるものは、実は偶像なるそんな神とかそういうことじゃないんで、そんなものはいないんだからとか、そういう問題じゃない。で、日本で言うと、仏壇に捧げるとかいうものは、そこに仏壇の神なんて本当の神じゃない、いないんだっていう問題じゃなくて、実はそれは悪霊がいて、で、そこでクリスチャンをも悪霊崇拝に、礼拝に導いてる。だから、いろいろね、義理人情とか身内を話して親のそれが拝めないのかって言ってくるのは悪霊から来たもん。で、悪霊を拝むか拝まないかっていう、要は決断なんだっていうことを言ってるわけなんですね。で、私も、まあ、さっき家内が明かしてましたよね。ここはっきりしてませんでした。すいません。だからちょっと家内にもはっきりしたことを言えなかったんですね。でも最近暗号のこととかとして明確に分かりました。で、暗号で、そういう暗号があったんですね。分かったんですよ。面白いもんですけどね。聖書が先で暗号があったと思うんですけど、時々聖書の真理がバーッと暗号に書かれてることがあるんですね。で、見て初めて目が覚めるってことがあるんですよ。面白いもんですけど。書いてあるんですね。悪霊は拝ませる。礼拝させる。って、そういう暗号があった。その時、すべてを理解しました。ああ、そうなんだな。要するに、あらゆるしがらみを使って、そして自然な方法を用いて、義理人情を用いて、何はともあれ拝ませる方向へ行くってことですよね。拝んでしまったら、必ず悪霊の影響を受けちゃうってことですよ。意味なしに引っ張ってるんじゃないんです。皆さんのところに電話かかってきてね、もしもしとかね、振り込めとか詐欺とか言うんだよね。意味なしにやってるんじゃない。それをすれば、で、500万とか600万とかですね、振り込んで儲かるからですね。同じなんです。悪霊が無意味に、そういうとこに仏壇とかが隠れてる、そしていろいろ義理人情をやっていろんな人に言わせて言ってるわけじゃない。それを通して、たとえクリスチャンであっても、霊的な影響を受けるんですね。で、それを言ってるんですね。で、あんまり私も理解してませんでした。でも、分かったんですね。したら、でもまあ、うちの家内はちょっとその言葉、今一つ、納得できなかったんでしょうけど、でも神様が親切な方で夜夢を通して教えてくれた。おじいさんの人、おじさんが無理になんかこう拝め拝めと言ったんで、分かってくれたということであります。で、非常に親切な方であります。でもまあ、うちの家内偉いとこはね、それをちょっと言いづらい身内の人もですね、ちゃんと手紙に書いてですね、送ったということですね。で、よかったかなと思います。で、はっきりそう、もう仏壇を拝まないんだって表明したんです。そこに非常に大きなポイントがあるかなと思います。で、ここに書いてあるようにですね、教えを固く守りっていうことですね。で、今はあんまりクリスチャンが曖昧になってる時代なんですけども、固く守り、明確に態度を表明し、していくことにポイントがあります。結局、曖昧な人って結局曖昧なもので、 ままで結局は恵みも受けない、何も受けないって、そんな感じになっちゃうんですよ。で明確にしていくときにですね、いろんな事柄がはっきりします。だから私も、私は幸いクリスチャンの家だから、仏壇に関しての問題ってはないんですけども、仕事のことに関してで、ね、言いました。水曜日何が何でも休みくださいって言ってですね、クビになるかなと思って、クビになりませんでした。で、上司二人揃ってですね、なんで君はいけないそんなこと言うのかねとか言って、もっともだけど、でもまあ、給料減らしてもいいけども、しかし休みは、こういう、実は土日こういう奉仕してるんですけども、やっぱそれだけじゃだんだん信者さんも来られる人もいるし、すまないんで、水曜日ないと、そういう牧師とか働き済まないんで、なんとか無理ですけどもお願いしますって言ったんですね。給料は減らしていただいて結構ですって明確に言いました。でそれはっきり言ってよかったんですね。したらだんだん道が開かれてですね、2、3ヶ月経つんですが、当初は嫌な顔されたんです。いろいろ言われてる、なんだかんだね、給料もずいぶん減らすよとかいろいろ嫌なこと言われたんですけどね今のところ減らされておりませんけども、でももうみんなはもう諦めてはいたんです。あ、しょうがないです、週の真ん中いきなり水曜日突然休むけど、まあ、あいつはそういうやつなんだってもう了解されてしまったんですねだからでもそれ良かったです。それがなかったら今出版もね、なんとか原稿できたんですけど、できなかったですね。やっぱり無理ですね。やっぱり土日こういう奉仕してますからね、そのうちの方の奉仕はできなかった、よかったです。でだからいろんな意味合いでですね、主が言われたことっていうのは固くはっきりと守ってですね、実行していく、そこにポイントがあります。でこれもし休みも取らなかったら、本当に未だに何もできてないで、ただ言葉だけで神様の働きを行えなかったかと、結構大変なことだったと思うんですね。でも神様は例にあります。だからぜひ、明確にですね、言われたことは行っていくっていうポイントをですね、ぜひ覚えていっていただきたいというふうに思います。そして43節、そして一郎の頃に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。44節、信者となった者たちは皆一緒に行って一切のものを共有にしていたということですね。信者の人たちって、これは今の教会でちょっと違うと思うのは、使徒行伝のこの時ですね、住まいを共にしたんですよね。そういう意味合いですよね。だから、クリスチャンってみんな一緒に住むようになったんですね。これは語りかけがあるからという。で、持ち物も共有しちゃったんですね。だから、貧乏な人もいたでしょうし、金持ちの人もいたんですけど、共有して、共産主義じゃないんですけど、みんな持ち物一つにして、だから、公平になったっていうことですね。で、だから、ないものとした。これは、これを見てわかることは、一つは、使徒行伝のまさにペンテコストが下った教会の初めにこういうことが書いてあったということは、我々が理解すべきことは、教会のあるべき姿ってこういうものではないだろうかなというふうに思います。で、我々は現実問題、一緒にみんながいきなりデモなんて人たちみんな一緒に住むったって、そんなにでっかい家もないし、無理なんですけども、それぞれ家庭があったりですね。でも理想的なあるべき姿っていうのはこういうものだっていうことを一応覚えておいてください。で、で、それに準じて、あとまあ、できることをやっていくっていうことですね。だから、土日はこんな風に集まったりとかですね。あとは、まあ、それ以外の時もですね、祈りの時とか集まれたら、ものはもうしたい。さっきもちょっと午前、そんな話をですね、とりあえず、8月でも1回、水曜日1回集まって祈ろうかって、まあ、その一つの一端であります。で、信者となった者たちは皆一緒にいてって書いたんですけども、我々クリスチャンは、確かに信仰があって、聖霊って霊的なものなんですけども、一つは、やっぱり体を持っているものなんで、具体的にクリスチャン同士で、集まって共に祈ったりですね、共に聖書を学ぶとかですね、具体的に物理的に実際に同じ部屋内に集まってそのように集会を持つってこう大事なことであるというふうに思います。なぜなら我々は体を持ってパンとか食物をご飯とか食べると同じように 体を持ってやっぱり祈っていますので、そういう意味で物理的に同じところに集まったりということは結構思いのほか結構大事なことかなと思います。まあ、心が一つならいいんじゃないかという意見もあるかもしれないけど、やっぱり体を伴って同じところに物理的に集まるって、それはそれで大事なことかなというふうに思います。で、現実そうであります。レムナントに釣らない人も地方の方々とかもおるんですけどね、やっぱり一緒に祈っている人とやっぱり違うんですね。はっきり言うとですね、一緒に祈ってその中で教えられることとか詰められることってまた違うんですね。で、例えば土曜日なんか昨日も一緒にみんな祈ったんですけども、個人で祈っているとのとみんなで祈っているとちょっと祈りの質がやっぱり違います。私も祈ってないわけじゃないんです、個人でもですね。でも一人で祈っているとなんかちょっと違う、なんか祈って言葉で祈っているのになんか心の中で別のこと考えて、ね、ちょっとこれは違うぞとかですね、あります。でもで祈って一人で祈っているとちょっと時間が 長く感じたいって思わないでもないですね。でも一緒にクリスチャンの人たちと一緒に祈っているとですね、昨日もだいぶ祈ったような気がするんですけど、 2,3 時間ぐらい祈ってないんですか、そんなんでもないですか。でもあっという間っていう感じなんですね。私的には祈ってるとかなり早い、ちょっと 2,3 回祈ったらもう1時間過ぎてしまった、 2,3 回じゃもうちょっと祈ってるかそんな感じがするんですね。だからそういう意味合いで明らかに精霊が働くんですね、共に祈ってるということですね。だからどうぞここに共に祈ったりなんとかっていう言葉はですね、確かに意味合いがあるということはですね、ぜひ覚えておいていただきたいかなというふうに思います。で、現実にはそんなに共に住んではいないんですけども、なるべくそんな機会を増やすってそんなことでしょうかね。そして45節、そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた、分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人を仲間に加えてくださったということですね。だからここでは、持ち物も共有するということですね。だからあの繰り返しますけど、やっぱり教会の初めにこういうことが書いてあったということは、持ち物の共有も含めてですね、あるべき姿ってこういう形なんですね。今すぐこういうことをレムナントでやるかってちょっとできないんですけども、ただあるべき形はこうだっていうことはですね、一応心の隅に置いてですね、なんとけこういった、ポイントをですね、多少ないとも実行できたらいいかなというふうに思っております。で、いうことですね。で、また、毎日心を一つにして宮で集まりっていう、宮に集まるっていうのは何しに行ったかというと、礼拝に行くわけですね。だから毎日礼拝したってことですね。だからどうぞ、我々は礼拝ってのは日曜日だけじゃなくてですね、ある意味では祈り、礼拝って、これは神の前に毎日捧げていく、そういうポイントがあります。そして、神を賛美、すべてのために声を持たれた。クリスチャンとしてですね、精霊が働いているので、声を持たれたということになります。じゃあ本日はそこまでにしたいと思います。